こんにちは。2025年7月、AI の世界本当に目まぐるしいですよね。
本当に。次から次へと新しい動きが。
ですよね。で、今回はですね、ご提供いただいた資料、AI 最前線をもとに、特に重要な、5つの転換点を見ていきたいんです。
はい。
1、自立型エージェント。2、集合値 AI。3、BCI の医療応用。4、労働市場への影響。それから5、国際的な規制。このあたりがこうどう絡み合って、あなたの世界をどう変えつつあるのか、その核心に迫りたいなと。
なるほど。非常に重要なテーマですね。
はい。では早速紐解いていきましょうか。まず、AI エージェント。これはもう単なるチャットボットじゃないっていうレベルですよね。
全く違いますね。
オープン AI のチャット GPT エージェントなんかは、ウェブ検索とかコーディングとかリサーチまで自分で考えて動く実行力があると。
そうなんです。
性能スコアもまあ高いんですけど、それ以上に、なんていうか AI が指示待ちじゃなくて、自ら動くようになった。ここが大きいんじゃないですか。
まさに、そこがポイントですね。で、重要なのは、単に高性能ってだけじゃなくて、統合型っていうところなんです。
統合型ですか。
ブラウザ操作とかコーディングとか、まあ、いろいろな機能を安全なこうサンドボックスっていう仮想環境の中で連携させて動かすんですね。
ああ、なるほど。
これが実用化の鍵でして、あと、特定の攻撃に対する防御成功率が 95% っていう数字も、これかなり信頼性向上に本気だなっていうのが見えますよね。
確かに安全性は大事ですもんね。
それに、MIT のエージェント群が研究の精度で博士号レベルを超えたなんて話もあって。
へえ。
これはもう AI が専門領域で人間を、まあ、補佐するだけじゃなく、凌駕し始めてるっていう、そういう現実を示唆してるんじゃないかと。
凌駕ですか。で、個々の AI が賢くなるだけじゃなくて、今度はチームを組む集合値 AI、これも注目ですよね。
そうですね、集合値。
魚 AI のトリクエストっていうのが、得意分野が違う複数の AI モデル、O4 ミニとか、ジェミニ 10.5 プロとか、これを連携させたら、単体の性能を 30% 以上も上回ったと。
はい。
これってなんかすごい単純に足し算しただけじゃないんですよね。どういう仕組みなんですか？
これは単なる数の力じゃなくて、まあ賢い連携がポイントなんですよね。ABMCTS っていう手法があって。
ABMCTS。
はい。まあ簡単に言うと、問題解決のためにどの AI にどの部分を任せるのが一番いいかとか、新しいアイディアを探すべきか、それとも今ある有望な案をもっと良くするかみたいなことをすごく巧みに判断する戦略なんです。
なるほど。適材適所を AI 自身が判断すると。
そういうことです。だからこれは知能を構築するなんか新しいアプローチだなって言えますね。
はあ、面白いですね。
ただ一方で、中国のディープシークがかなり低コストで高性能なモデル R1 を開発したっていう事実もあって。
ああ、ありましたね。
これはこれで効率性をすごく追求するまた別のアプローチも存在していて、開発競争の多様性みたいなものが感じられますね。
なるほど。いろんな戦い方があるわけですね。次は、脳とコンピューターをつなぐ BCI。これも驚異的です。UC デイビスの研究で ALS の患者さん、ケーシー・ハレルさんが思考だけで発話できた。
あれ本当に画期的でした。
しかも精度が 97.5% って、これスマホの音声認識を超えてるって話じゃないですか。
そうなんですよ、驚異的な精度です。で、重要なのは精度だけじゃなくて、そのスピードなんです。
スピードですか。
はい、25ミリ秒っていう、まあ、すごく低い遅延で、つまりほぼリアルタイムで思考が言葉になるっていうことです。
ほぼリアルタイム。
神経活動を直接言葉の基本単位音素に変換する技術なんですね。これはもう補助というよりは失われた機能の回復に近いレベルかなと。
機能の回復ですか。なるほど。
ニューラリンクの無線方式とかシンクロの血管経由とか、まあ、いろいろなアプローチも並行して進んでいて多様化してますよね。2045年に16億ドル市場になるっていう予測も、まあ、この分野への期待の大きさを表してるんでしょうね。
いやー、すごい世界になってきましたね。で、これだけ技術が進むとやっぱり気になるのは私たちの仕事への影響です。
ええ、そこは避けて通れない問題ですね。
ゴールドモンサックスが AI エンジニアのデヴィンをテスト導入してコーディングの自動化とか文書作成時間を大幅に削減しようとしていると。
はい。
アメリカだと2026年末には AI を採用する企業が2割を超えるなんて予測もあるんですね。
そうですね。世界経済フォーラムが以前予測した許容の変動、2030年までに1100万創出で900万創出みたいな、あれがもしかしたら想定より早く進む可能性はありますね。
そうですか。
AI 関連のスキル、例えば機械学習エンジニアとかプロンプトエンジニアとか、そういうのはもちろん重要になりますけど、同時に変化に対応する管理能力とか共感力みたいな、いわゆるソフトスキルの価値もすごく高まってるんです。
なるほど。技術だけじゃなく、
ただ技術だけではやっぱり進まなくて、規制の動きも本格化してますよね。 EU の AI 法が、2025年の8月施行でしたか。
あ、はい。
あと中国も生成 AI の表示義務化が確か同年9月、アメリカも政策をまとめてきてますし、こういう国際的なルール作りが技術がどう社会に入っていくか、その方向性を大きく左右するでしょうね。
技術と規制両輪で進んでいく感じですね。
まさに。
ここまで個別の動きを見てきましたけど、なんかこれらがつながり始めてるっていうのが一番興味深いというか、ちょっと怖いような気もしますね。
ああ、そうですね。その視点は重要です。
集合値で賢くなったエージェントが BCI を通じて人間の思考と直接連携するみたいな、そういう SF みたいな未来もなんか今回の資料からは透けて見える気がするんですけど。
おっしゃる通りですね。資料全体が示唆してるのはまさにそこかなと。 AI が複雑なタスクをこなすだけじゃなくて、科学研究とかさらには創造性みたいな領域で人間の能力を、拡張したり、部分的にはもう凌駕し始めてる、そういう段階に来てるっていうことだと思うんです。
凌駕ですか。
ええ、AI サイエンティストっていうのが1論文あたり約15ドルで論文を生成できるっていう話もありましたけど。
ああ、ありましたね。15ドルで。
これって研究っていう行為そのものがもう変わっちゃう可能性を示してますよね。私たちの役割とか社会の在り方とか、そういう根本的な問いを投げかけてるなと。
確かに。日本にとってはこれはどうなんでしょう。
日本にとってはトリクエストみたいなオープンな技術と、もともと得意な品質管理みたいな文化を組み合わせるいいチャンスかもしれないですね。
なるほど。
特に労働人口が減っていくっていう予測もありますから、そういう中で AI による生産性向上っていうのはかなり重要な鍵になるんじゃないでしょうか。
そうですね。避けては通れない道かもしれませんね。さて、こうした動き全体があなたにとって一体何を意味するんでしょうか。AI はより自律的に、より協調的に、そして BCI みたいに物理的にも私たちと深く結びつき始めている。研究も仕事も、そして人間の能力そのものも、まさに変容の真っ只中にあると言えそうですね。
本当にそう思います。最後にちょっと未来への問いかけみたいなものを投げかけてもいいですか。
あ、ぜひお願いします。
AI サイエンティストの例がありましたけど、もし AI が単に作業をこなすだけじゃなくて、自律的に問いを立てて研究して新しい知識を、それも大規模に生み出せるようになったとしたら、
はい、
発見っていう概念そのものとか、
ええ、
人類の進歩のスピード自体がこれから一体どう変わっていくんでしょうかね。
うわあ、それは壮大な問いですね。
少し立ち止まって考えてみる価値があるんじゃないかなと思います。